1、他者に思いを馳せる備えの想像力が大切。気象予報士、防災士、健康気象アドバイザー、蓬莱大輔さん。蓬莱大輔さん紹介。気象予報士、防災士、健康気象アドバイザー。兵庫県明石市生まれ。2006年、早稲田大学政治経済学部卒業。2011年から読売テレビ気象キャスター。現在、読売テレビ情報ライブミヤネ屋、関西情報ネット10、ウェイクアップにレギュラー出演中。各地での講演活動のほか、読売新聞全国版、空を見上げて、読みテレ、ウェブ、お天気ライブ蓬莱屋などの連載コラムなど執筆活動も行っている。2022年1月16日ギネス世界記録 YouTube で環境サステナビリティレッスンのライブストリームを視聴した最多人数記録達成2986人。関西を中心に全国各地で講演、イベントなど精力的に活動。紹介終わり。テレビ番組で明日の天気をイラストで伝えるスケッチ予報や司会者、出演者との掛け合いが大人から子供まで幅広い層に人気。また、討論番組や自身の講演で積極的に気候&環境問題を熱く解説する気象予報士蓬莱大輔さんに SDGs について解説していただきます。21世紀になってもなお、世界では戦争や紛争が後を絶ちません。何十年前、何百年前の怨恨や歴史解釈による差別や不平等が未だ存在します。しかし、我々人類は絶望に打ちひしがれ、定感するのではなく、より良い社会を目指すために努力しようとしています。SDGs というのは、193の国や地域が協力して、世界が抱えている課題に対して取り組むための目標を決めたものです。2015年に掲げられた17個の目標は、2030年までに達成することを目指しています。貧困をなくそう、ジェンダー平等、平和と公正をといった、すでに今この瞬間に困っている人の課題解決に向けての目標もあれば、海の豊かさを守ろう、エネルギーをみんなに、そしてクリーンにといった未来に向けて地球環境を守ろうとする目標もあります。私自身、地球環境の問題を勉強して驚いたのは、海の生物はこの40年間で約半分になってしまっているそうです。2050年には海洋プラスチックごみの重量は海洋生物の重量を上回ると試算されています。自分が子供の頃よりも海の生き物がすでに半分に、孫の世代にはゴミだらけの海になってしまうのかと。このように SDGs は現世代の人のための目標だけでなく、未来の人のための目標でもあります。気候変動に具体的な対策を、住み続けられる街づくりをという目標は、現世代の我々の生き方に責任を持ってもらいたいというものです。気候変動問題についての犠牲者は、現世代の人だけではありません。一番の犠牲者は未来にいるまだ生まれてきていない世代の人たちです。住みよい環境で生きるのは 未来の人たちの権利です。私には小学生の子供がいます。その子供が大人になり、私にとっての孫ができたとき、海はゴミだらけ、日本に四季がなくなり、夏は猛暑で外に出られず、生活用水や穀倉地の取り合いで紛争が多発しているような、そんな世界になってほしくないと願っています。想像してみてください。未来の人たちに、どうしてこうなることが分かっていたのに何もしてこなかったの？と問われることを。20世紀は地球の資源を消費することだけで文明が発展していきました。森林を伐採する、生き物を捕まえる、石油をはじめとする化石燃料を使う。確かにこの恩恵で我々の生活は格段に豊かになり、寿命も伸びました。しかし、今歪みが生じていて、目の前の豊かさを追い求めるあまり、土台の地球環境が危うくなってしまっているのです。だからこそ、21世紀は地球の資源を守りながらも文明を発展させていく時代であり、2024年に生きる我々は今ちょうど転換期にいるのではないでしょうか。SDGs なんて、地球温暖化対策なんて、という疑惑の念を抱く人がいるのは、転換期なのでまだ仕方がないのかもしれません。自分だけがやっても世界は変わらないと感じる人もいるでしょう。自分だけがしんどい思いをしているが、他の人はやらずに楽をしているという不公平感があるのも理解できます。そこで、環境問題と人権についての共通点は何か考えてみました。人権とは、人の権利、つまり個々人の権利、自分が何者にも邪魔されず、思考し、選択するかだと思います。みんながやらないから、自分もやらない。今だけ良ければいい。世界は公平でないから、自分も損したくない。そのような考え方に、私は支配されたくありません。プラスチックごみをなるべく出さない。エネルギーを大切に使い、節約する。森や生き物を大切にする心を持つ。これらは自分がやりたいからやるものだと思います。強制されることと社会ルールが生まれ従うことは大きく違います。その後の人生を変えたとある短い詩との出会い。僕が大学生の頃に出会ったとある短い詩が気象予報士になって地球環境を考える上で大きく影響を受けたので、皆さんにも紹介したいと思います。南米のアンデス地方に大昔から伝わるハチドリのひとしずくという詩で、辻真一さんが訳された本を読んで知りました。ハチドリのひとしずく。森が燃えていました。森の生き物たちは、我先にと逃げていきました。でも、クリキンディという名のハチドリだけは、行ったり来たり、くちばしで水のしずくを一滴ずつ運んでは、火の上に落としていきます。動物たちがそれを見て、そんなことをして一体何になるんだ、と言って笑います。クリキンディはこう答えました。私は私にできることをしているだけ。出典、ハチドリのひとしずく。辻真一監修。公文社刊。2005年。豆ハチドリは体長6センチほど、体重2グラム弱しかない世界最小の鳥です。そのくちばしから落とす水で森の火事が収まるわけがありません。周りの生き物は笑います。クリキンディは無意味なことをしているのでしょうか。もしかすると、 クリキンディのこの行動は他の誰かの行動のきっかけになるかもしれません。もっと大きな影響力を持つ指導者に届く可能性だってあるわけです。無意味ではないと信じたいです。ここで僕が一番大切だと思うのは、誰かに言われてやるわけではなく、クリキンディは自分の意思でそれを行っているということです。クリキンディのような意思を持った人が増えたなら、SDGs はただ目指すものだけでなく、本当に解決することだってあると信じたいです。理想を追い求める姿勢、個々人の生き方の信念が、人権と環境問題をつなぐものではないでしょうか。ちなみに、ハチドリは非常に美しく、羽ばたく宝石と形容されます。人間も一人一人は地球規模で考えたら小さな存在かもしれませんが、信念を持って行動することで羽ばたく宝石になれるのではないでしょうか。今起きている気候変動は地球の歴史から見れば些細なことかもしれません。しかし、今この地球に住む人間にとっては、生活を脅かされるもので対応しなくてはなりません。今の地球全体の気温の急上昇は、最新の研究では過去10万年間で最も高くなっているようです。二酸化炭素をはじめ温室効果ガスの濃度も毎年統計史上最高を更新し続けています。世界各地で熱波、大雨、干ばつが増えています。日本では春と秋が短くなり、夏が長くなっています。猛暑も気象災害の一つになってきましたが、雨が降るときには災害級の大雨になり、その頻度も増えてきています。自然災害から身を守るために大切なことは、至ってシンプルで、危ない時には危ないところに近づかないことです。早めに離れて備えをすることです。そのために必要なことは、自分だけは大丈夫、いや、今まで大丈夫だったから今回も大丈夫、という思い込みを振り払うことです。事前に災害をイメージして備えをする想像力が、防災を考える上でも大切です。この想像力は他者に思いを馳せる力でもあり、環境を考える上でも人権を考える上でも一番大切なことだと思います。写真が2枚あります。写真1、説明、笑顔の宝来さん。写真2、説明、デスクで仕事をする宝来さん。写真終わり。